QIC。
こちらは東京都、世田谷区からいただきました48歳公務員、ラジオネーム桃栗三年柿八兵衛。
ありがとうございます。
いつもだとこの枠日吉氏の お便りを紹介しておりますが、今日はお正月休みだということで、桃栗三年柿八兵衛に、今日は、ピンチヒッターを務めていただきましょう。中国がサンフランシスコ講和条約を否定してくれたことで、台湾は依然日本の領土ということで OK？ まあこれは冗談として、台湾の世論調査で中国より日本への好感度が大きいとする回答は なんと 72.5% に達したそうです。この際連邦国家を目指してみてはいかがでしょう。まあ、えらいことになるでしょうね。ということでいただきました。中国がサンフランシスコ講和条約、要は日本が、戦争に負けましたという時の条約ですけど、それを否定したんですよ。もう半月ぐらい前ですけど、ということは、その時に日本はサンフランシスコ講和条約で、日本の領土であった朝鮮半島とそして台湾などを放棄したわけですよね。でそれを中国が認めないと言ってるってわけわからんことになったんで、うん、ということは、台湾は日本のものだと
台湾
に、うん、でいいんですかって話なんですけどね。であと 2,3 日前に北京で、日系のメディアの記者が、まあ、インタビューをしまして、質問をしまして、日本にいる石平さんという中国の、まあ、在日の議員さんがいますけどね。でその人が台湾に、まあ、行くと。でその通常石平さんって中国から睨まれてる人なんで、中国に行ったら捕まるんですよ。でも台湾は入れてくれるわけですよ。で、あなた方は台湾もうちの、中国と一つだっていうふうに言ってるけど、どうするんですかって意地悪な質問したら、そんなのは知らねえっていうふうな回答をしたということで、まあ、今回中国ってなんか本当、なんかめちゃくちゃな状態になってきたなっていう、本当金平ちゃんが習近平がやることなすことなんか支離滅裂と言っていいぐらいのめちゃくちゃな感じで、でほとんどが裏面出てますよね。で今中国は非常に今やばい状況になってきてるのは、その日本がひどいって言って日本を悪、その、コテンパンにやってたわけじゃないですか。そしたら、それがみんななんとなく、これ嘘なんじゃねえっていうふうに、中国の人も思い始めて、で、これ結局自分たちのその、まあ、不平不満をそらすために、日本をとりあえず出汁に使ってやってるってことをみんな気づき始めてるわけですよ。で、それが、その、爆発したらえらいことになるというふうに、まあ思ったんでしょうね。だから中国、まあほぼ全土で、普通だったら年越しでみんな、まあ夜中中外に出て花火打ち上げたりして、まあお祭り気分を味わう中国なのに、今回その武装警官た、いわゆる機動隊だとかがずらっと出てきて、花火は禁止だとかなんとかっつって、で要はその人々が集会をするっていうのを何とかしてストップかけようっていうふうに動いたみたい で、うん、でそれがまた国民のなんか怒りに火をつけつつあるっていうことで、これ中国下手すとえらいことになるんですよ。でこれでそうするとまたなんかもしあそこで内戦とかが起きると、難民がワンサが出てくると、それもまた困る話だなっていう。
中国の難民がこっちに来るってこと、
ね、そう、女性とかに乗って、うん、ねえ、木原さんどうします、その時は、九州に行きます、九州に
入れてほしくないですよね。
ただ ただ本格的難民の場合は入れざるを得ないからね、うん、
日本だ
と
入れそうな気がする
入れるでしょうな、うん、だからまあどうすんだって話なんですけど、でもまあ台湾は今 72.5% がまあ日本びいきと言っていいという状況ですから、もう台湾と日本が仲良くするんでいいんじゃないですか、これで。もう台湾で行こう、台湾で。で、今中国に対する依存っていうのをやめようという流れになり始めたんで、例えばレアアースの問題であるとか、いろんなまあ半導体とかも含めて、もう中国に生産拠点を置くのはやっぱりやばいと、みんなが思うようになってきたので、まあ実際それをもう、各社、本当のものすごい勢いで中国から今、生産拠点外しつつあるんですよね。で、これは、日本の安全保障の部分でも、まあ、いい、状況になりつつあるんですよね。で、それを批判する人っていうのは、やっぱなんか中国の息のかかった人がやっぱ多くて、
うん、
で、ね、私がよく知ってるピンク色の某政党なんかも、もう完全に中国共産党のなんか末端のなんか半グレ集団みたいなレベルでいるんじゃないだろうかという、そういう気すらするわけです。で、あと大阪維新なんかも中国にものすごい近いから、だからそういった意味で言うと、大阪維新と令和新選組、言っちゃったけど、令和新選組って結構根っこ一緒なんじゃねえかって。
私も思うんですよ。
なんかね、そんなことをちょっと思ったりするんですけど、木田さんどうでしょうか。
そうですね。
ええ、今ね、カメラを映すのにね、一生懸命になってたんで、上の空でしたね。
はい、すいません。
確かにな、似とる。うん、やっぱり似とったんか、私の予想通り。
ああ、
うん。なんか似とるなとか、うん、思ってたんで、なんか。
ああ。やっぱなんかね、微妙なもちろん違いはあるけど、
うん、
なんかその根っこがね、似てるなって気がするときがあって、うん、で、決してね、その中国が何でもかんでも悪いとは僕は言わないですよ。言わないですけど、ある思惑を持って、言ってみれば覇権主義というか、自分たちの、まあ、利益を、優先するというか、国益のためだけに他の国の、主権だろうが何だろうが無視していろんなことやるっていう、めちゃくちゃやってるっていうのがもう今の中国の姿なんで、
うん、
で、それはもう本当に世界中に今もうそれが血で渡っちゃったわけですよ。
うん、
だから今日も、EU の日本のその代表部が、うん、ステートメント出していて、中国ちょっとやりすぎだでと、ちょっと自重してくれないと困るよっていうようなことを言い始めてるし、まさにそうでしょうということですよね。ただ、今、台湾のそのぐるりをその中国が取り囲んで、で、演習を行っていて、これが一歩間違うと本当に局地戦から本当に戦争につながりかねない状況なんですけど、それを高市早苗が何か言うたからなったって言ってる人いるんですけど、
うん、
これ高市早苗が言ったからなったんじゃなくて、中国はあらかじめそうするつもりでやってただけの話で、
うん、
で、高市早苗のせいにしちゃうっていうのは短絡的だなというふうに私は思いますけどね。ただそうさせたいんでしょうね、中国が大好きな人たちは、
うん、
なので、あとね、うちの IBB 代表前島和樹という曲活動家がいるんですけど、あれはもう中国のことを中国と言わずにシナというふうに、もう石原慎太郎みたいになっちゃってますけど、私はシナって言わないんですよ。それなぜかというと、シナっていう言葉は正しいと僕は思っていて、それなぜかというとチャイナってシナですからね、
うん、
で全然差別用語でも何でもないと思ってるし、シナという言い方は僕はありだと思ってるんですけど、じゃあなぜ榎田新右衛門はシナと言わないかというと、その種明かしをすると、これ台湾もシナなんですよ。ええ、ね、リパブリックオブチャイナでしょ、で中華民国じゃないですか。だからそのシナって言っちゃうと大陸もシナだし台湾もシナになっちゃうんで、
両方シナになっちゃう、
ええ、なのでそれ区別するために中国まあ、中共と言いますよ、中国共産党、それとまあ、台湾という言い方をして、私はそうして、差別化を図っているんだということです。ただもう 台湾もね、ちょっと前までは日本だったんですから。もう、ね、で、非常に、こんだけ親日の、度合いが高いということを見れば、もうちょい仲良くして、次に、なんか、次のステップに行っていいんじゃないかなと思いますよ。うん、その、国交正常化っていうか、要は、その、北京にいる、その中国共産党政府が、その、俺たちと国交を結ぶ以上、台湾とは断交しろっていう言い方をしたんで、もともと日本は台湾と国交があったわけですよね。中華民国と。で、それが、1970年だっけ、71年だっけ、田中角栄と、周恩来が調印をして、日中国交正常化というのが行われて、で、その時に日本は台湾と、その中華民国と断交したんですよね。で、ただ、あの時代の中華民国台湾っていうのは、まだ若干混乱期が続いていて、もともと中華民国っていうのは中国の全体の政府ですから、だから日本と戦争をしてた国なんですよね。で、今のその中国共産党は、その山奥にいてゲリラ戦をやってた奴らで、で、日本と戦争なんて一回もしたことないんですよ。で、なのに、あいつらは日本に勝ったって今も言ってるんですけど、一回も戦争してないですけどね。で、その、日本が戦争に負けて1945年、昭和20年の8月15日に終戦を迎えて日本が負けました。その時に、その後に中国の中で、その中国共産党と国民党っていうのが戦争するんですよ。で、その、まあ、内戦が起きて、で、結果的に国民党、蒋介石が率いる国民党が負けて、台湾に逃げるわけですよね。で、台湾に逃げて、そこ台湾が中華民国になって、で、その大陸の部分は、その中国共産党が牛耳っちゃって、中華人民共和国が出来上がったということで、で、本来なら、北京と台湾は敵対してたはずなのに、今現在その中国国民党というその野党になっちゃったんですけど、これは大陸寄りなんですよ。で、これはね、完全に銭でね、籠絡されたんですよ。簡単な話で言うと。で、これね、日本もそうなんですよ。で、中国ってやり方もほとんどワンパターンで、金なんですよね。で、この、今の日本のこの、例えば20年、30年ぐらいかな、もう明らかに、その、日本だと、与党の中にいた公明党とかが、中国に完全に籠絡されてましたからね。で、もちろん自民党の中にもいたんですけど、その、籠絡されてる人たちが今ちょっと力を失ったわけですよね。で、台湾も同じ現象が起きたわけです。それで、今民進党っていうのが伸びて、それで今もう中国国民党の中にいる、その、大陸寄りの議員を罷免しろっていう動きが台湾全土で吹き荒れ始めてるんだけど、おそらく日本でも今中国といろいろ揉めてるっていうことは同じような現象がほぼほぼ水面下で起きてるような気がするんですよね。だからそういったことで今後どういうふうになっていくのかっていうのをちょっと注視していかなきゃいけないだろうなというふうに思っていますけどね。まあ仮に中国、北京政府と、ね、国交がなくなったとしても、中華料理は食べられますから。
食べたい。
台湾系の店はいっぱいありますから大丈夫でしょう。今日ね、よく考えると昼飯食ってないんですよ、私。めちゃくちゃ腹減ってて、今。今、自分で中華料理の話とかしながら、もう、しまった目の前に今、完全にラーメンやらず、チャーハンやらず、目の前に浮かんでるんですけど、本当に腹が減っております。ということで、まあ、今後、この日中の問題は、まあ、しばらく尾を引くと思いますけどね、うん、まあ、これ以上の悪化を辿らないでほしいなと思いますけど、これはもうこれ以上はなかなか踏み込めないと思いますよ、中国も。
うん、
で、もし本格的に何かこう兵隊を送るだとか、ミサイルを撃ち込むだとかやったら、これの報復はかなりでかいと思うんで、多分そこまではしないだろうなというふうに思ってるんですけど、うん、ただ現場レベルで土地狂ったバカが出てきて、わけわかんないことをするっていうその手柄をこう、争って、っていうようなことがあったりすると非常に困りますけどね。まあどうなるんでしょうか。まあその時は木田さんが矢面に立って戦ってくれますよね。
戦いません。
あ、そうですか、はい、ということでございまして、まあ、中国問題はまだ引き続き注視していきたいと思っております。一旦 CM です。じーっと歩いただけですぐ足がつってしまうとですよ、階段場登るのがしんどくてね。
年齢とともに弱っていく足腰に若さを取り戻すいい方法があるのをご存知ですか？熊本水前寺公園。古来この地域の美容と健康を司ってきたキラウエア製薬、信頼のキラウエア製薬が長年培ってきた自然由来の妙薬、それがふくろはぎ。ふくろはぎとはキラウエア語でふくらはぎのこと。天然記念物水前寺のりをはじめ、江津湖で捕獲したライギョの肝など16種類の生薬を贅沢に配合。腰痛、関節痛、肩こり、内身、捻挫に貼ってすぐ効くふくろはぎ。
こんば貼るだけでスーッとす、歯に薄いか。
ふくろはぎは通販限定商品です。今なら栄養補助食品パイナップルペイをお付けします。ご注文は今すぐどうぞ。
マスタード鶴田です。38歳の時、非輪筋性尿道炎とケジラミをもらっちゃいました。仲間のエアポート成田くんには私と同じ思いをさせたくなかったから、2人でずっと一緒に定期検診を受けています。
マッスルさんに勧められた検診、今では私もエノキ症に勧めています。
男同士だから話し合える大切なこと、
尿道炎梅毒、定期的に検診を。